ートです。7月26日金曜日の夜トレ、本日もお送りしてまいります。今日の担当は金内彩子です。よろしくお願いいたします。さて今日のゲストはFPG 証券代表取締役社長、為替アナリストの深谷浩二さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。
こんばんは。
この番組には初登場、
はい、この時間そうですね、
はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。このところドル円なんかはちょっとやりにくい感じになってきたような気がするんですけど、
う
ん、
そうですよね。100円抜けてね、上行くと思ったら、まあ今日みたいにまたねこう下がって99円割れてっていう感じですからね、うん、なかなかこうトレードはしにくい感じですけどね、はい、
100円重くなっちゃいましたか。
うん、まあちょっとしばらくちょっと重いのかもしれないですけどね、うん、ただまあなんか100円自体に何か節目っていうかそういうものはあんまりないですかね。もう上下やってるんで、
うんうんうん、
あとはほんと材料次第だと思いますけどもね、うん、いやなんかここのところ見てるとこうイベント、まあいろんなイベントがねこの間ずっとありましたけども、はい、そのイベントの前にはとりあえずまあポジション落とすっていうのがまあ流行りというか毎回そんな感じですよね。
どんな行事があるかではなくて、とりあえずその前にはまあフラットにしとこうかな
ってい
う、うん、
ちょっとねポジション落としとくっていうね、うん、いう感じですよね、
とそのような動きも出て今ちょっと円高方向。
そうですね、基本的にあまりこう円高になる理由もないとは思うんですけどもね、はい、
というような状態ということなんですけれど、今日はこの夏にどうするかと題しまして、現状相場の分析と投資戦略をお話しいただきます。その後は FX 取引をもっと楽しむためのコーナーもあります。ツイッターや番組ブログでご意見、ご質問を受け付けております。深谷さんにここを教えて、こんな私の見方いかがですか？などなど、随時番組内で取り上げていきますので、ぜひツイッターでご参加ください。皆さんと一緒にトレード戦略を練りたいと思います。それでは今夜も夜トレ進めてまいりましょう。さて、深谷浩二さんをゲストにお迎えいたしました今夜の夜トレですけれども、この先の投資戦略を練っていく、うん、ということですね。
まあ、夏はねよくこう、まあなまあ、株でいうと夏枯れ相場みたいな、
ねはい
ことを言われて、まあ、ちょっとね日経平均も、まあ、今日ねちょっと下がって
大幅安ですけど ね
調整なのかなっていう感じなんですけども、まあ一つやっぱ株と為替っていうかね、まあ、円相場の関係ですかね、はい、これも一回ちょっと考えとかなきゃいけないのかなっていうところはあるかもしれないですね。
今日なんかですと、日経平均がどんどん下げると同時にというか、それを見ながらというか、円高も進むような感じでしたかね。
そうですよね。まあ、以前であればね、こう、円高円安で、こう、まあ、円安になれば当然なんですね、日経平均、株価上がるっていう感じでしたけど、うん、まあ、ちょっと昨日あたりは、まあ、株が下がってるから、まあ、円が買われるみたいなね、ちょっと逆の感じでしたけどね。うん、まあ、本来は、まあ、別に株が売られても円が買われる必要はあんまりないかなと。
はい。う
ん、もう以前だとね、リスク回避、リスク先行っていうことでね、株の上下で、株高だと、まあ、円安みたいな話はありましたけど、ちょっともうそこは、あんまりこんなリスク先行、まあ、リスク回避っていう相場ではないので、
そうです
ね。テーマはちょっとそこは、離れてるかなという感じはするんでね。うん、まあ、株を見て動くというのは、ちょっとずつ変わってくるというか、まあ、逆に言うと、まあ、為替の方から見ると、まあ、例えば日経平均下がっていて、で、まあ、円高になるようだったら、まあ、逆に言うと、じっくり、外貨を仕込むチャンスという感じに捉えるのがいいのかなというふうには思いますけどもね。
なるほど。まあ、短期的な動きなんかで、株に引っ張られているところは、逆に仕込み場、
そうですね。まあ、じゃあ株安がこうなんか景気が悪いとかファンダメンタルズの問題でこう下がって株が下がってるのか売られてるのかっていうとそうではないのでね、まあそういう意味ではあまりこうそれにつられた円高っていうのはこう何でしょうかね、まあただなるポジション調整なんで、まあ逆に言うとまあそういうことでもない限りはなかなか円高にもならないということだと思いますんで、はい、
そうするとまあ今流行りというお話もあったんですけど、はい、株見ながら動いちゃったり、あとまあポジション調整があったりということですけど、はい、リスクオンリスクオフがテーマになってた時期もあったわけですよね。
そうですよね、はい、
と今はテーマっていうのは何が中心なんですか。
もうやっぱりファンダメンタルズ に移ってきたというかね、ファンダメンタルは金利ですよね。金利であると株で動いてたところが多かったと思うんですけど、まあ今やっぱりファンダメンタルズ金利に影響される部分というのはね、それに沿って動くというこう力がまあ強くなってきてるとは思うんですよね。
金利といいますとやはりアメリカの金融政策の行方が注目されるわけですよね、は
い、そうですね。だから、まあ、これ5月にバーナンキさんが一応ね、まあ、量的緩和縮小っていうことで、まあ、ある意味ショック、バーナンキショックで、まあ、5年資源国通貨、新国通貨も結構奪われたわけですけども、うん、まあ、そこからはちょっとその落ち着いてはきた感じですよね。まあ、バーナンキさんがややソフトタッチなことを言い始めてる。
ちょっと変わりましたよね。
ですね。ちょっと変わりましたよね。うん、まあ、あんまりこう、経済指標が強いときに、さらに高派的な話をすると、まあ、金利がね、長期金利が思い切り上がってしまうんで、あんまりこれも良くないですから、うん、まあ、ほといても、経済指標が良かったら、長期金利は自然に上がるよねっていうところかもしれないですよね。うんうん、
ちょっと金利の動きも急でしたよね。
そうですね。10年債の利回りアメリカ 1.6 ぐらいだったのが、まあもう 2.67 ですかね。まあちょっと下がって今 2.5 近辺ですけどね。1% ぐらい上がりましたからね。まあかなり急ピッチだったかもしれませんね。でまあここへ来てちょっとそれが落ち着いてるんで、まあ他の通貨、まあ新興国通貨とか新興国通貨はややちょっと落ち着いてきてる感じじゃないですかね。
これってやっぱりそのバーナンキさんがいろいろ発言したこととか、まあ、時間も経って少しずつこうマーケットが慣れてきたっていうところですか、うん、
だと思いますね。まあ、最初びっくりしてね、まあ、一旦ちょっとこうリスクポジションを落とすっていう方向で、ね、うん、動いたんですけども、まあ、よくよく考えてみればアメリカの景気がいいっていうことはグローバルに見て、うん、まあ、いい話ではありますしね、うん、でアメリカの金利もそうすぐに量的緩和は縮小なんですけど金利自体が、ね、上がるのはまだ先だっていうことも、うん、まあ、改めてちょっとみんな認識してきてるっていう部分もありますよね。なのでこうポジション調整もある程度済んで、うん、まあ、金利の上昇も、まあ、長期金利の方は、ね、じわじわ上がるんでしょうけどアメリカの方は、まあ、利上げがすぐあるわけではないんで、うん、まあ、そのこうびっくりしたところからはちょっとある意味ではリスクを取ってもいいかなという方向には大きつつはあるんじゃないでしょうかね。
そうするとすぐに金利まで上げるわけじゃないけれども量的緩和は徐々には縮小するんだよっていうのはだいぶ織り込んできた。
そうですね。もうこうバーナンキさんがソフトタッチのことを言ってるんですけど、まあ、マーケットはまだね9月に、まあ、縮小スタートっていうことはね、まだ織り込んだまんまの状態ですからね。
そうなんですね。
なのでまあこう強めの経済指標が出てきて、うん、じゃあまた量的緩和の縮小を早まるかっていうと、うん、もう9月っていうのは織り込まれてるんで、うん、まあ、そのあたりのこうなんていうんでしょうかね、ネガティブなショックっていうのは割とこう今までよりは少なくはなってくるかなというふうには思いますけど、
ね、目先で FOMC ありますけれども、うん、これの出方については、
まあ、ここの議論はまあ特にあんまり今回は動きなしだと思うんですけどもね、まあ、相変わらず議論としてじゃあいつ頃こう量的緩和縮小をスタートするんだっていう、まあ、今の経済景気動向 まあ、評価も含めてですね、議論はすると思うんですけど、まあ、とりあえず今回は、まあ、何もなし現状維持だと思いますけどね。
まあ、大体9月あたりから縮小はスタートでマーケット織り込んでいるということは、はい、まあ、多少急ぐよみたいな話が出たとしても、うん、縮小しますよって話が出てもびっくりはあんまりしない。
そうですね、あんまりしないんじゃないですかね、そこ自体は、うん、まあ、結局量的緩和の縮小と、まあ、利上げ自体はちょっとまた別物だっていう、うん、そういうところも、まあ、浸透はさせてきてるようですので、うん、まあ、あんまりびっくりはしないかなっていうところでしょうかね。
でその一時的には新興国通貨なんかもすごくこう、うん、下がるようなことがあったんですけど、はい、その金融緩和、量的緩和の縮小ぐらいだった場合は、ね、そのお金引き上げられちゃうっていう心配はないんですか？
まあ、徐々にですしね、あとはその、まあ、これは今度はこう新興国サイド その景気の動向であったり、まあ、あるいは金融政策の動きによると思いますけどね、うん、まあ、ここはただその国によって結構ばらつきがあるので、はい、まあ、全体としてはこう状況は改善していくんですけども、例えばまだ中国景気の見通しは、ね、まあ、不透明なまま まだちょっとしばらくはかかりそうだっていうこともありますから、うん、まあ、商品市況、まあ、特にその工業品ですかね、はい、鉱物資源系の
銅とか、
そうですよね、はい、銅とか鉄とか、まあ、あるいは石炭もそうですけど、まあ、このあたり絡みはちょっとまだね、うん、なかなかしんどいかなっていうことなんで、それに絡む通貨っていうのは厳しいかなっていうところはありますけどね。
その辺はまた後ほど詳しく伺いますけれども、はい、そうすると中国も一旦ショックがあったわけですけど、
はい、そうですね、シャドーバンキングの、ね、うん、問題とか、まあ、ご覧の G20 でも、うん、あるいはまあその前にアメリカからもね、こう、まあ、ちゃんとしてくださいよということは言われてるわけですけど、まあ、一応状況を把握しているということで、まあ、またさらにその景気も、まあ、7% はね、成長はね、これはまあやっぱり防衛ラインだっていうこともまあ言ってますしね。なので、まあ、そこの懸念もちょっとその収まってきたかなっていう感じだと思いますよね。
中国もショックまではこの後はなさそう、う
ん、そうですね、なんとなくこうだからアメリカからのショック、中国のこう不透明感ということで、ちょっとマーケットはややね、こう、なんていうんでしょうかね、リスクを取れない雰囲気があったんですけど、そこがまあまあ、落ち着いてはきてるっていうのは現状じゃないでしょうかね。ただまあ、夏休みなので。
はい。やっぱり為替の方々もだいぶ夏休みでいなくなっちゃう。
うん、まあ、日本サイドはそんなにね、長い休み取らないですけど、海外勢がね、結構、夏のバース、大体長いんで、ちょっとね、そのファンド勢とか投機筋の動きが鈍るっていう部分は、はい、まあちょっと否めないかなということはありますよね。よくアメリカは本当株もね、夏枯れ相場って、まあ、なかなか夏は上がらないよっていうことも言われるんですけど、はい、まあそのあたりがこう、まあ景気自体がしっかりしてればね、うん、ダウンサイドもまあ言ってみればさっきお話した通りポジション調整なんで、うん、まあ、むしろ少し先見てじっくり、まあ、仕込む時期っていうんでしょうかね。
ショックもなさそうであれば、ここが仕込み場
なのかなというふうには思いますけどね、はい、
さてツイッターでいただいております。なんだかんだ言ってアメリカってやっぱ超大国なんだな、
うんうん、まあそうですよね。今現状は本当にそのアメリカの経済がグローバルの景気を引っ張るっていうね、形になってて、うん、まあ、これはちょっとちょっと前と言いますかね、その新興国がこう目立つ前は当たり前の構図で、まあ、相変わらずナンバーワンの、まあ、国ですからね、アメリカが引っ張って先進国が全体がこう持ち上がってきて、まあ、その後新興国経済がこう時間差で追っかけるっていうのは、まあ、これ普通の姿なんで。
そうですよね、一時期なんかアメリカが大丈夫ってなった時の方が本当は怖かった、
うん、そうなんですよね。だから今本当にいい方向には向かっていて、うん、で相対的にちょっとね、新興国がなんかこう色褪せて見えるような感じではあるんですけど、うん、まあ、これはまあタイムラグの部分もあるかなと思いますけどね、
うん、バーナンキさんの後任はあの噂の女性か。バーナンキさんの後任問題がまたちょっとなんかここに来て、
まあそうですよね、うん、まあ、問題はその政策がなんか変わるかどうかっていうことなんですけどもね、まあ一応ね、バーナンキさんがその出口戦略の、まあ、引き金というかその筋道は立ててっていうことで、うん、まあその後はねどうなるのかですけど、まあ、ハト派なのかどうなのか、う
ん、最近サマーズさんですか。
出てきましたね、名前もね、
とちょっと高派より
まあ若干そうなのかっていう話も出てますけどね。うん、まあまあ、ニューヨーク系、まあ、あるいはウォールストリート系であればややね、こう緩和スタンスっていうことにはね、うん、なるんですけど、うん、まあまあ、ただ誰がなるにしても、はい、こう今 その株価であったり住宅市場の状況を見ればやっぱり量的緩和自体はね、うん、まあ、ある程度片付けていかないとなかなかこう、うん、その後が処理が難しくなるでしょうね。
株価最高値で異常事態対応の金融緩和がずっと続いているっていうのは、はい、本当はちょっとおかしいんですかね。
まあそうなんですよね。まあそれも G20 の時に、まあちょっとあんまりショック与えないでと言われたものの、はい、まあ黒田さんなんかもね、うん、いやいやもうそれは当然だと、景気がこう上向いてきたんだから、うん、アメリカ動くのは当然じゃないかと言ってましたけどね、
そして夏枯れ相場っていつ頃明けるの。 まあ、株も夏枯れとよく言われるわけですけれど、
うん、そうですね、まあ8月ももう中旬から下旬になればね、普通であれば、まあまあこう戻ってくるというか、はい、そうも海外勢も休んでないですからね、うん、まあ大体多分今頃から2週間とか3週間とかなんでしょうけどね。
まあバケーションということ、
そうですね、
らしいけれども、はい、と、さて、ドル円の今後を見通していただきますと、はい、日本株見てっていう動きは、まあ、ちょっとそろそろ終わるでしょう、うん、ということですけど、うん、そうですね、はいはい、今後の肝は、
うん、まあ、やっぱり、金利といってもアメリカの金利ですよね、うん、これに尽きると思うんですよね、うん、で、まあ、まだ利上げはすぐではないので、まあ、結局は長い金利、まあ、10年あたりの、ね、金利になると思うんですけど、さっきちょっとお話しした通り、はい、まあ、今だいたい 2.5 ぐらいまではね、だいたい上がってきてるんですが、うん、まあ、これが、まあ、例えばまたね雇用統計出てきますけど、はい、まあ、このあたりから始まってまた年末ぐらい、ね、まあ、量的緩和の縮小でスタートするわけですけど、うん、まあ、どこまでこう金利が、ね、上がっていくのか、おそらく株価で上下するよりもやっぱり金利差で動く相場になると思うんで、
日本サイドの金利は今ちょっと低下して落ち着いてきたんですかね、
う
ん、
そうですね、はいはい、まあ、ちょっとね CPI が強めだったりはしてますけど、まあ、日銀の政策自体は大きく変わらないですからね、うん、まあ、もっぱらアメリカサイドの経済指標を、それから、まあ、まあ、株価の動向ももちろんあるんですけど、うん、まあ、この辺でそのどれだけ直近値が上がるかっていうことですよね、まあ、2.5 から3、まあ、3.5、まあ、1% ガーンと上がりましたけどね、
はい、
ここから年末にかけて、まあ、どれぐらいこう金利が上がっていくのか、あれ日米間の金利差が開いていくのかっていうところにかかってきますけどね、まあ、10年債の金利差でこれ、あと例えば 1% 近く広がるとすると、やっぱりこれまあ105から110ってゾーンに、金利差とドル円の相関からいくとね、
105円から100等円ぐらい、
まあ、そういうゾーンが見えてくるんですよね。
そうすると今後の金利がどう上がっていくか、
はい、う
ん、
そうですね、
っていうのはもうファンダメンタルズですか。
そうですね、だと思いますね。経済指標次第、まあ、予定緩和の縮小自体がそうだっていうふうに、あ、まあ、ね、真木さん言ってるわけですけどね、
とやっぱり失業率とか、
そうですね、端的にまあそのあたりの数字でやっぱり大きくこう長期金利が動くようであれば、まあ、どれもこう、まあ、押し、まあ、基本的には上がる方向でしょうけどね。
と、押し目買いっていう感じなんですか。
だと思いますね。下、まあ、今ね、まあ、円が買われる、まあ、今日あたりはね、まあ、ある意味全面高にはなっているわけですけども、やっぱり、まあ、これはまあ円ショートの買い戻し以外は、まあ、の理由はないですよね。確かに円ショートは、まあ、ある程度こう、まあ、積み上がっているのも事実なので、
はい、
まあ、逆に言うとそれで下がったところは買いで、まあ、ドル円でいくと、まあ、ちょっと今の状況だとなかなか95円っていうのはね、こう遠いかなという感じ
ですよね。95円は遠い、
まあ、多分95から97のゾーンっていうのはまあちょっと硬そうで、まあ、97ぐらいがこうそこになってくるかなというふうには思いますけどね。
現状ちょっと円高方向で98円の52銭近辺、1ユーロ130円64銭65銭となってますが、うん、はい、97円ぐらいは硬い。
そうですね、まあ、97円ぐらい、まあまあ、そこでまあさらにそこを抜いても、まあ、多分96、95と次から次へとおそらくは、うん、壁はあると思うんで、
はいはい、そうすると今後のポイントとすると、その97円とかを割ったとしてもどっかで走るっていう感じでもないですか、下は。
だと思います。ショックがあって全面的にポジション手締まいっていうことに、まあ、なるかどうかですよね、まあ、そういったようなイベントがあるかどうかっていうことなんですよね、まあ、もちろんそういったことはその予期せぬということではあるんで、まあ、絶対ないとも言えないんですけど、まあ、アメリカサイドにこう何かこう大きな、こうなんていうんでしょうかね、その、歪みというか、いうものがあるようにはあんまり見えないと。まあ、欧州も、まあ、いろんな問題出てくるんですけど、まあ、その、ドカンっていうのはあんまりなさそうなんですよね。
大体、びっくりしなくなりましたよね、うん、ヨーロッパ悪いって言われても。
そうですね。まあ、細かいことはいろいろ出てくるんですけど、
はい、
まあ、大きなこうショックっていうのはあんまりないと。まあ、一番心配なのは、まあ、確かに中国、 ではあるんですけどもね。まあこれも一応今ここ見てる限りではコントロールしてるように見えるんでね。まあじわっと景気が悪いっていうことはあるにしても、
はい、
まあこうなんかこう突発的なショックっていうことにはあんまりならないかなと。いうことではありますけどね。
とここからそのショックもなければじっくり投資しようという時に、うん、やっぱりドルですか。
うん、グローバルな、まあ、ファンダメンタルズを引っ張ってるのはアメリカ景気ということになるんで、どうしてもやっぱりドルが一番強い状況っていうのは変わらないかなとは思いますけどね。まあ、あとはそういう意味ではアメリカ周りっていうところにはなると思います。
周り、
はいはい、周辺の国ですよね。
あ、
はいはい、
そうすると通貨で言うと、
まあ、カナダとか、
ね、カナダドル円、
そうですよね、
とかでいいんですかね。
カナダドル円とかですかね。
あと先ほど、まあ、中国はちょっと不安なのでというお話があったので、はい、5ドル、
まあそうなんですよね。5ドルもやっとねちょっと落ち着きかけてきたかなっていう感じではあるんですけど、
はい、
一つはねやっぱりポジションがだいぶショートが溜まってるんでね、5ドルに関しても、まあ、それもあるんでなかなか下がらないかなとここからは思うんですが、なかなかこうじゃあポジティブな材料があるかというとちょっとまだないんで、やっと水平思考を引こうかなっていうぐらい。
でもここから売るのも売りにくいですね。
まあ5ドル円はなかなか売りにくいですよね。これやっぱりどうしても円安気味と見れば、まあもちろんね、はい、こう円の円ショートの手締まりで円高にはなるんですけど、まあそこにかけて5ドル売り円買いっていうのもなかなかやりにくいんで、まあ仮に5ドルをショートにするとしたらやっぱりタイドルっていうことにはなるのかなと思いますけどもね。
この辺のじゃあ仕込むならどんな通貨というあたり、新興国通貨資源国通貨のお話はまた後ほど詳しく伺ってまいりたいと思います。現在ドル円が98円49銭50銭、ユーロ円が130円61銭62銭、ユーロドルで 1.3259 から60となっています。ではここでお知らせです。
CD 金井さやかの90日で仕上げる TOEIC テスト、ステップバイステップコーチング好評発売中。500分にも及ぶ音声ファイルとボリュームたっぷりの PDF ファイルを CD1 枚に収納、しっかり確実にテストに向けた指導を受けることができます。価格も5250円とお買い得。お申し込みお問い合わせは電話 03-3583-8300、 ラジオ日経通販ショップサウンロードまで。あのロングセラーラジオソニー EX5 の最新機種 EX5M2 好評発売中。高級感あふれる大型ボディに大音量スピーカーを搭載、短波放送のほか AM、FM を受信可能です。卓上型ラジオ EX5M2 AC アダプター付きで税込み18,000円。詳しくは 03-3583-8300、 ラジオ日経通販ショップサウンロードまで。
始まったんですけど、高野さんたちがどうして来てくれないんだろう。続いて高野康則の今夜はどっちのはずですが、高野さんが来ていないので先にお知らせ。情報量とサービスナンバーワンの FX プライムで満足のお取引を。 FX プライムは2013年度オリコン FX 取引の満足度ランキングにおいて、サービスの充実度、情報提供量、情報ツールの豊富さの3つの部門でナンバーワンを獲得。きめ細かい各種セミナーや質の高いマーケット情報でトレーダーの皆様に支持されています。しかも FX プライムは今年3月の矢野経済研究所の調べで約定率 100%、 スリッページもなしなので実質スプレッドは見た目以上に低水準。 FX を取引するならお客様の FX 力が着実に身につく、真面目に FX プライムで。 FX プライム株式会社は関東財務局長金商第259号の金融商品取引業者です。 FX プライムで取り扱う商品は価格の変動等により投資額以上の損失が発生することがあります。取引開始にあたっては契約締結前書面を熟読ご理解いただいた上でご自身の判断にてお願いいたします。詳しくは契約締結前交付書面等をお読みください。さて現在ドル円が98円55銭56銭、 ユーロ円が130円69銭70銭。5ドル円がちょっと下げてますかね。91円の14銭近辺となっております。それでは、夜トレ高野康則の今夜はどっち?このコーナーは、真面目に FX、FX プライムの提供でお送りいたします。ここからは FX 取引を真面目に、そしてもっと楽しむためのコーナーです。高野康則さん、高山エミリちゃん、延時なるみちゃん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
この間、みんな私が何をやってるか誰も聞いていないということがよくわかりましたね。さて高野さん、来週のスケジュールなどから見て、はい、来週のポイントはいかがでしょうか。
はい、まあ来週雇用統計もあるんですけれども、というかもう早いですね。あっという間に
雇用統計来るの早いって、
また雇用統計
早いですね。
ラジオ日経の記者さんも言うんですよ、給料日は遅いけど雇用統計来るのは早いって。
同じサイクルで来てるんですけどね。
そうなんですよ、月にね。
確かに
同じサイクルです。
おかしい。
それはでもよく言いますよね、あの週末はなかなか来ないけどって
なんか。ああ、そうですね、1週間なのに、うん、
一瞬、まあいいや。それで、まあ、あと FOMC 、
はい、
あの FOMC それほどですね、実は、まあ、割と無風なのかなと思ってたんですけれども、まあ、昨日から急にまたクローズアップされてしまいまして、はい、
30日31日で FOMC がありますが、無風かと思ったら、
なんか昨日のウォール・ストリート・ジャーナルの記事でですね、まあ、今夜なんですけど、ヒルゼンラスさんという人が、はい、
さっきからずっと言ってるんですよこれ。
まあね、急にまあその債券買い購入のプログラムを、はい、現状維持っていう、それはまあ別に今まで通りなので何のあれもないんですけれども、ガイダンスとしてより低いその失業率目標を導入するんじゃないかと、今 6.5 って言ってたのを、まあ、6.25 なのか6なのか分からないですけれども、そういうことを言い出して、であとはまあそのインフレターゲットの下限、まあ、今までは 2.5% 以下だったらって言ってたんですけれども、それを例えば 1.5% 以上 2.5% 未満みたいな、そういうバンドにするんじゃないかみたいな話が出てきていて、まあ、ただ後者の方はイメージとしてはすごくあれなんですけども、今1.8 とかぐらいになってるんで、うん、まあ、1.6 かな、だからその範囲にはもう入ってるんで、そんなにまあ大きなものはないんですけれども、まあ、ただ、その 6.5 って言ってたのを例えば6とかにすると、その分それだけ 0.5% 分その緩和が長引くということになるので、まあ、それはで、まあ、アメリカの長期金利が下がってドル円下がって、でドル円が下がったことによって、日経が売られて、で日経が売られて今度またドル円売られて、で売られて売られて、で変なこうスパイラルになってしまったっていうのがあるので、まあ、ただ逆に来週そういう話があるかもねっていうことで昨日言われましたんで、来週実際に何もなければですね、はい、やっぱり何もないじゃないかっていうことで、まあ、買われる可能性はあるのかなとは思うんですけど、
そこでドル反発も
ねえしてくれないとっていうか、ね、このままね、このままのまたずるずるずる変なこうスパイラルにはまってしまうと、株も下がるわ、ドル円も下がるわで、あまり個人投資家の方にとっていいパターンではないのかなと。まあ、為替は本来ね、上がっても下がってもどっちでも、まあ、その個人投資家さん全般として見ればどっちでもいいんですけれども、まあ、ただ現状やっぱりどうしてもアベノミクスで円安期待ということで取引なさってることが多いんで、まあ、できれば上がってほしいなと。で、まあ、当然円高になればそれで株も下がりやすくなるんで、
はい、そして8月2日がその早くやってくる雇用統計なんですけど、これどういう結果だったらどうっていうのはありますか？
そうですね、やはりそのアメリカの緩和拡大の縮小の思惑ということなので、まあ、いつもの通り、率は下がらない方がいいけれども、うん、非農業部門雇用者数は多い方がいいというパターンですね、うんうんうんうん、
景気は大丈夫、
景気は意外としっかりしてるんだけど失業率はあんまり良くなってないねっていうのが、うん、まあ、一番いいんですよね。
緩和は続くね、
はい、
そんないいとこ取りでいけますか？
いや、まあ、いわゆるその労働参加率っていうのが上がれば失業率は別に下がらないので、うん、はい、
ということは来週の注目もドル円ですか？
そうですね、今はドル円が結構微妙なところ、まあ、あとオージー円とかも私はずっと言ってるんですけれども、まあそうですね、ドル円オージー円でぐらいですかね。
ということはオージー円はずっと売りでおっしゃってたんでしたっけ。
1ヶ月ぐらい前から買いになってます。
あ、1ヶ月前ぐらいから
、はい、
1ヶ月前から
6月末ぐらいで買いになりました。
来週1週間で考えるとどんな感じでしょうか。
オージーの方は来週1週間という感じではなくて、はい、まあ、90円ぐらい90円台で買って、まあ、95円ぐらいで売りたいっていうのが基本的なストラテジーなんですけれども、まあ、ちょっと時間かかりそうなんで、はい、それはまあ熟成させて
、はい、これ90円ぐらいは硬いって形ですか。
まあ、前回の安値89円のところは切れないんじゃないかなっていうふうに思ってるので、うん、はい、まあ、あとドル円はそうですね、この問題はその、まあ、今日 まさにそこなんですけれども、この98円台半ばの日足の一目均衡 の、まあ、抵抗体の上限をこう割り込んで引けるのかどうかっていうのはすごく微妙なところだと思いますね。う
ん、今この日足の一目均衡表あたりが結構皆さんご覧になってるんでしょうか。
はい、と思います。私はガン見してます。
ガン見、はい、今ちょうど
ここは切れないでくれって
抵抗体の上からちょっとかぶさってきたところで、
はい、まあ、日中っていうか
終わりでどうなりますか。
ひげ、はい、はついてもいいんですけど、はい、終わりでここをしっかり割り込んでこられるとちょっとあんまりいい感じじゃないですよね。
これやっぱりニューヨークの終わりで見なきゃいけないんですよね。
そうですね。であと来週っていう意味では、はい、来週の水曜日月末なので、うん、これで月足のまた引けがその抵抗体の中で引けてしまうとちょっと3ヶ月連続微妙なところで引けることになるのでちょっと嫌だなっていう。
月足だとちょっと抵抗体のところ雲と言われる部分が厚いですからね。
だからここをなんとか上抜けて引けてくれるとかなりいい感じになると思うんですけれども、ね、上がりやすくなると思うんですけれども、
100円超えですね。
そうなんですね。だから今日の感じで昨日今日の感じでまた下がってきちゃってるんで、はい、来週上がらないでこのまま月末になっちゃうとちょっとまあ向こう 3,4 ヶ月ここずっとこの縛られちゃうのかなっていう。でもうちょっと経つと、はい、何月ぐらいだろう、これ12月ぐらいになると今度抵抗体自体がこうスッと下に下がってくるんでドル円動かなくても上に抜けられるんで、はい、そうするとまあ来年年初第一四半期ぐらいからこう上がり出すのかなっていうイメージに逆に言うとなっちゃうんですよね。
じゃあ意外に大事なとこなんですね、この月末とか。
ということは今月末がこの100円より下で終わるっていうのは、うん、もしかすると、金融緩和の引き締めが来年にもつれ込むのかなみたいな、逆算すると
はは意外と遅くなる、
うん、なんか本来はそのファンダメンタルズからその相場を見るのが、まあ、王道なのかもしれないですけれども、私はどうしてもこうチャートからものを見てしまうのでチャートがこうなるっていうことはきっとこういう材料になるんじゃないかなみたいな、うんうん、そういう発想で考えるとそういうふうに見えますね。
秋までこじこじだってありそうなシナリオじゃないですか。やだ、一回落ちた方がその後に上がるかもよ。
でも今月下がるとですね、結構チャート的にはこの月足のチャートだけ見るとやっぱり上ダメきつかったねっていう感じになると思うんですよね。
なりそうですか。
でこれ恐ろしいのがですね、はい、基準線とかってすごい下の方なんですよね、まだね。
日足で見たときに、
あ、っていうか、いや、月足、
月足で、はい、ああそうですよね、急にいっぱい上がりましたからね。
89円台とかなんですよね、基準線が。で、まあ、そこまで押すっていうのはあんまり考えにくいので、まあでも転換線でも91円とかぐらいなんで、
高野さんですからね、やっぱりね、ユーロドルなんとかして、ユーロ円も大事なとこに来てますね、下から引いてるラインに当たりそう。ユーロの話が最近あまりないですが、
そうですね。
ドル円がですね、すごいんですよ最近。お客様のその取引の半分以上ドル円なんですね。7割ぐらいドル円なのかな。
それはすごく増えちゃった。
すごく多いです。
って言わないか。
はい。まあいいことだと思うんです。やっぱり基本はドル円なので、ドル円皆さんがやってくださるのは非常にいいことなんですけれども、はい。なんかユーロドルとか誰もやってくれないんで最近。
なのでコメントもドル円になっている。お客様ニーズに 合わせた感じに、
はい、まあ、でもユーロドルは私これ 1.34 ぐらいのところまでもう一回行くのかなと思って見てますけれども、
はい、はい、ということで、今夜はどっちなので、今晩これから取引しようと思っている方に限定してのアドバイスはいかがでしょうか。
難しいですね。いや本当にね、難しい。ユーロ円買いたい気がするんですけどね。
ユーロ円買いたい気がする、
はい、
なぜ、
なぜ、いや、あ、まあでもこれちょっと切れちゃってるんだな。
考えてます、考えてます、
考えてます、
考えてます、
珍しく結構時間かかってますね、
はい、いつも真剣ですけど、見えない線が、ちょっと待って、チャートがなんか線が見えない。
最近高野さんがユーロのことを話すと落ちることが多い。
まあでもそれは どういう、
僕もユーロドル聞きたいっす、うん、そうそう、来週はバルスです、あ、今週はジブリがない、
あ、
来週は、
え、来週そうなんですか。
バルスです、
ジブリ、
バルスっていう、知らない、それ知らないとか言って、
あの題名ではありません、有名なセリフ、セリフというか、
はい、
知らない。
でユーロ円が買ってみたいかな。あ、
でもちょっと買ってもダメかもしれないですね、あ、今日は。
そうですか、
はい、ちょっとすごいすごい短期で、
はい、
130円の95ぐらいにストップロス置いて売ってみるのも面白いかもしれないですね。
うーん、
はい、なんかもうデイトレードっていうかですね、今からっていうのは厳しいですよね。
うーん、
今日は様子見って感じですか。でも結構先週もね、なんか今ならって、うん、今この瞬間で取引するならってお話で、
こう株が見えないんで株がどうなってんのかなと、ニューヨークダウンが。
さっきは下げてましたよ。
ということは日経平均も下がってるんですかね、また。
あ、
1万4000円切れちゃってるのかな。
そうですね、いろんなもの見ながら行きたいことは行きたいですよね。
そうなん
です、
今ね、それ為替だけで動いてないというか、あのすごく普段以上にその株とかに対してこうセンシティブになってるんで。
1万4000飛び台ですね、切れてはいません。
一応切れてはいない、
はい。
今でも安値圏って感じですね。
そうですね、ダウ先は80ポイントぐらい下げてるかな。
あ、
はい、というようなところです。
あの嫌な感じですね、
はい。ということで、今晩の戦略としては立てにくいという、
強いて言えば
言う初めてかもしれない、なんかはっきりしないで、ね、
すごいまとめ方しちゃいました。
難しい、うん、今晩は難しい、
うん、ですね、
まあ、いつも難しいんですけどね、
うん、そうですね、はい、はい、
そう言っちゃいけないですね、
うん、
逃げてる。
じゃあ後で考えておいてください。来週もお楽しみに。高野康則の今夜はどっち。このコーナーは真面目に FX プライムの提供でお送りいたしました。
気になるレースが今すぐ聞ける、ラジオ日経のレース実況をナビダイヤルでお届けします。開催日のレースはライブで、3ヶ月前までのレースは録音でいつでも聞けます。電話番号は 0570-008460、 0570-008460、0570を走ろうと覚えてください。情報料無料、かかるのは通話料のみ。ガイダンスに従ってご利用ください。
ラジオ日経ポッドキャスト、過去に放送した番組の一部やポッドキャスト限定の番組を iPod などの MP3 プレイヤーでいつでもどこでもお聞きいただけます。詳しくはラジオ日経ホームページの右上にあるポッドキャストのアイコンからアクセス。
ラジオ日経、ラジオ日経、ラジオ日経。
それでは再び深谷さんを お迎えいたしまして、後半戦参りたいと思います。今あの入っていらっしゃって、深谷さんも、
はい、
難しいですよねユーロっておっしゃいましたけど。
あ、そうなんです。いや僕弱気なんです、ユーロ、
ね、ユーロ弱気ですか。
ユーロは弱気だ、まあ、ドルブルー、まあ、ユーロベア円ベアみたいなことなんですけど、うん、いやなかなかねユーロベアなんですけど、ユーロを売るタイミングっていうか気をつけないと、うん、もう上に持ってかれちゃうん ですよね。
というとユーロ弱気っていうのは長期的に見て、はい、
そうですね、まあ、ドルがまだ例えばユーロに対して強いでしょうっていうことなんですけどね、まあ、まあ景気の格差はねもう明らかだし、金利差も今どんどんあれなんですよね、ドル有利な方向に、あの債券の利回りなんかがねこう言ってるんで、
ヨーロッパがちょっと落ち着きましたもん
ね。まあそうだ、あの問題は落ち着いてきてね、ただ景気が今度悪くて、まあ、ECB はねやっぱり緩和スタンスですからね
と金利としては、
うん、まあ、量的緩和をこうね縮小するって言ってる人と緩和バイアスの人ですから、うん、いや普通に考えたら田村さんどうですか、やっぱりユーロ、
そうなんですよね、ただファンダメンタルズ考えれば考えるほどユーロってずっと売りなんですけど、なんでこんなに強いのっていうのもあるん で、 で、ね、まあ、テクニカル時はだから多分 1.34 台もう一回突っかけて確かめてから下がるのかなと僕は思ってるんですけど、
う
ん、
そうですね、だからこう、まあ、ユーロドルレンジなんですよね、
まあ、そうなんですね、
1.30 挟んで、そうなんです、300ポイントぐらい、まあ、1.27 から1.33 ぐらいの感じなんで、うん、で弱気なんですけど、だから下で売ると苦労するんで、うん、まあ、まあね、今度 1.33 近いところね、はい、まあ、来てるんで、まあ、ここから上で売ってっていうことで、なかなかね、ユーロ、うん、じゃあ、レンジの下でユーロ買えるかっていうと、うん、買えない。
理由が難しいです ね、 ですね、下がるともっと下がるように見えますからね。
そうなんですよ、
いやでもレンジの上限に近づいてきてるので、はいはい、もうちょっと上がったところで売るのは、ええ、比較的リーズナブルというか、
まあ、そうそうそう、
リーズナブルかな
って感じ、ね、1.35 ぐらいにストップロス置いてっていう感じですかね、う
ん、ああなるほど、ですって、
で、まあ、まあちょっと長い話 ね、 ね、
ユーロ売るのに、まあ、円ではねちょっとやりにくいじゃないですか、うん、円も円安っていうことが、
まあ、ドルの方がいい
ね、 ね、ありますからね、素直にドルの方がいい。
で、まあそのドル円の見通しを伺う時の日本サイドを私スルスル通過しちゃったんですけど、日本選挙もありましたし、いやいや、今後いろいろ一応政策とか出てくる予定なんですよね、うん、
一応まあそうですね、まあ、ただねやっぱりこう3本の矢のうち1本目だけでこう走ってる状態で
金融緩和はしました、
まあ2本目って言ってもね、まあ、これ消費税の話ですかね今度はね、ことですけど、まあ、これはまあどうなんでしょうね、こう上げるっていう話になったら基本的にはまあこう景気がどうなんだって話になるんで、まあ、あの教科書でいくとねこれ円安要因ってことにはなるんですけどね、うん、あとはね、
ね、
まあ、成長戦略はどうなんですかね、まあ、ど出るのかどうかちょっと、
まあ、一応なんか出しきものは出してますけどね、
なんかどうなのかなって感じなんですけど
でも9月に入ると一応もしかしたらこれが目玉なのかもしれない、成長戦略、東京オリンピック決定っていうのは、
あ、まあまあ、ね、それ成長戦略じゃないけど、
いや
おまけ、
人頼みの成長戦略ですよ、
あ、
まあ、少なくともだって内需拡大にはなりますから ね、
ね、だから、まあ、そこら辺がね、そのいやじゃあ為替どうなんだって時に、うん、いや円安なのかっていうと、まあ、なんかそうでもないっていうことでもあるんですよね逆に言うとね、
そうですね、
景気がいいっていうのは基本的にね別にそんな円安なの話では本来ないんで、まあ、今ね、あの株との連動性みたいな話にはなってるんですけど、まあ、基本的にはそんなに円が売られる話ではない、
ないですか、
は
ずなんです、そう
ですね、はずなんですけどね、
そうすると、まあ、ドル円だけに、うん、まあ、関わっているのも難しそうなので、うん、少し選択肢を広げてみましょうということで、
うん、ああそうですね、
今日は、はいはい、豪ドル、カナダドルなどの話も伺おうと思ってるんですけど、うん、そうです
ね、まあ、さっきねカナダって話をねちょっとしたんですけど、は
い、
まあ、
カナダドルっていうと、うん、一般的にあの資源国通貨ですかね、はい
は
い、
そうですね、資源って言ってもあの、まあ、オーストラリアとの違いでいけばね、はい、一番ね分かりやすいですけど、オーストラリアはどっちかというとね、さっきの話、銅とか
鉱物系ですね、
銅とか鉄とか、あの
金、
まあ、石炭とかね、はい、その辺、まあ、カナダは基本的にガスとか石油ですよね、
石油ですよね、うん、あの昔はなんかWTI とか石油価格と連動性が強いと、
うん、そうですよね、で今かなりね WTI 上がってるんで、はい、そこを見れば結構フォローのはずなんですよね、
うんうんうんうん、
まあ、5ドルが、ね、中国経済かける、まあ、鉄鉱石とか銅とかそういう辺なんで結構厳しいんだけど、カナダはアメリカ経済かける石油 ていうことなので、
アメリカ経済かける石油っていうとすごい強そうですね
に聞こえますよね、
はい。
まあまあ、アメリカほど、まあ、ドルほどね強くないんですけど、ドルには負けてるんですけど、まあまあね、そういう意味ではドルと同じように、まあ、ブルで見える通貨かなっていう。
そうなんですね、今、
はい、
あの原油価格とカナダドルという
そう
チャートを出していただいておりますが、
タイドルなんでね、まあ、ちょっとやっぱりさすがにちょっとカナダ押され気味なんですけど、まあ、まあフォローはフォローだと思うんですよ。
カナダドル円でいいですかね。
まあそうですね、ドル円と同じ感覚でカナダドルも持てるとは思うので、うん、まあ悪くはないんじゃないかなと思うんですけどね。
エミリーちゃんが一時期カナダドルに興味を示していたことがありましたね。
そうですね、なんかドル円とこう相場が似てるから、
あ、そうそう
そうそう、ちょっとやりやすいのかなと思って。
そうそう、5ドル円と、ね、ドル円って結構違うので、もう最近なんか特に違うんで結構難しいんですけど、まあ、カナダドルの方が、まあ、入りやすいっていうかね、分かりやすいと思いますよ。
そうなんですね、意外に分かりやすい、
うん、初心者でも、
うん、ドル円とほぼ同じに見ておけばあんまり間違いない、
そうなんですね。
そうなんです。
流れはこの鉄鉱石とかとあのカナダと違うじゃないですか。
あ、5ドルとカナダ違いますよね、
は
い
は
い、
でもあの流れはドル円とカナダは、
うん、カナダはまあ割と同じような動きですよね、うん、見てみたら多分分かると思うんですけど、全然5ドルとは違う感じです
か
ね、はい、
ドル円とカナダドル円だから、米ドルとカナダドルが仲間系、
仲間系
で、ね、5ドルがちょっと違う、
違う系で、5ドルとキウイが仲間だったんですけど、
はい、
ちょっと、うん、あの 仲間外れというか違う系になって
そうですか、はい、ちょっと今ドル円が下がってきて98円の35銭ぐらいまでありました。98円38銭近辺です、うん、で5ドル円とキウイ、5ドルとキウイが違う、う
ん、違う。まあ以前はね、なんかこう兄弟みたいな、
あ、一緒だったんですね、うん、乳児っていうんですけど、
キウイ、
まあまあ、まあ、乳児とも言う、キウイとも言う、
は
い、ニュージーランドと、あ、ニュージーランドにキウイっていう鳥がいるの知ってますか。
あ、
飛べない人、
飛ばない鳥、
キウイ、
こうやっちゃって飛べない人っていうのなんですけど、
果物じゃないですよ、あの鳥の方です、
あ、鳥の方、
国の、国の鳥、はいはい、
それでキウイと呼ばれてい
い、あ、そうなんですね。
もともとだから、ね、あのそれに似てるからキウイフルーツっていう、
あ、そうなんですか。
ああいうもう丸っこい感じの体つきっていうか、
そ
う
そ
う、
は
い、
それでなんかあの
毛がほやほや
もしょもしょ、
はい、
茶色い
ちょっと生えてますね、
はい、そんな感じです。でキウイとゴードルが違う動きになっちゃってるのはなぜですか、
うん、まあ、あのやっぱりこう中国なんですよね、あの犯人は、
オーストラリアさんの輸出相手国、輸入相手国が中国で、
中国で鉄とかね、銅とか石炭とかね、そういうあたりになるわけですよね、うん、だから中国いい時はすごいバブるんですけど、オーストラリアも
なんか住宅とかもすごいことになってました。
ダメになるとやっぱりその反動も大きいですよね、うん、
なんか利下げもしてきましたし、ね、
まあ、まだちょっと緩和バイアスじゃないですか。でもニュージーランドは、まあ、農業国なんで、うん、基本的に羊とか、まあ、羊だけじゃないけど、
ニュージーランドね大変なんですよ。あの乳価っていうのが、要するに牛乳の卸売の値段がものすごくその景気に左右するんで、でそれも乳価って別にその取引所とかあってやってるわけじゃなくて、
はい、
そのニュージーランドの最大のそのまあ、なんていうんですか、日本でいう雪印みたいなとこは、じゃあ 来月いくらで買えますっていうと、それが高いと買われて安いと売られてみたいなんで、うん、
まあ、あとはやっぱりあの天候不順でね、こう農作物がみたいな話だったりするのも結構 GDP に影響したりするんで、ちょっと全然違うんですよね。
あ、資源国通貨仲間みたいに思っていたら、
いや、
鉄鉱石とニュージャー全然違う、
全然違いますね、それじゃ
ソフトコモディティ、
そうですね、そうだから、でこの間ね、その金融政策の決定会合があって、うん、まああったばっかりですけど、あのまあ一応据え置いたんですけど、来年利上げっていうことを言い始めてるんですよ。
来年利上げ、
うん、ニュージーランドはね、
どこ逆になります、
まあ逆になっちゃいますよね、うん、でもう今すでに2年債の金利はもう逆転してニュージーランドが高くなってるんですよ。だからやっぱりね、ちょっとそこで明暗がこうはっきりしてきてはいるんで、
ニュージーランドドル円というと79円台の半ばぐらいなんですけれども、現在、これどのぐらいが目処ですか。
まあ、ニュージーランドドル円で見るとそうですね、まあ5ドルに引っ張る部分もあるんですけども、まあだから底打ちするんじゃないですかね、もうこの辺でね。まあゆっくり、まあ、上昇方向かなというふうには思いますけどもね。
ゆっくり上昇方向、ということはこれは結構長めで仕込む通貨。
まあそうでしょうね。でもっとはっきり利上げっていうのが見えてくればね、
はい、
まあ、だいぶそこら辺は違ってくるかと思うんですけど。
じゃあ今来年にもって言い出しているけれども、それがいつっていうのがもっとはっきりするような話が聞こえてくると、
それからでも遅くないかもしれないですね。
遅くないかもしれないですね。
じゃあちょっとキウイに注目。
そうですね、チェックだけしておく。あんまり見たことなかったんで、
だからオージーよりは少なくとも今はまあマシというか、まあ、どんどん今5ドル安キウイ高になってるんですよね、ずっと、もう何ヶ月も。
5ドルとニュージーランドドルの通貨ペアっていうのは
ちょっと、その2つは見ないですよ。
全然見たことないんですけど。
見ないですよね。見ないですけど、まあ、どっちがいいかっていうとね、
5ドル円を先ほどもちょっと伺いましたけど、じゃあこっから売れるかっていうのはどうなんですか。
やっぱね、僕さっき高野さんおっしゃった通りね、僕ね90円をね売る気にはなかなかならないんですよね。5ドル円はね、まあちょっと、いや5ドル確かにそんなあまり僕はまだ強気じゃないですけど、
かといって買えないけども売れない、
大円では売れないでしょうね。まあ5ドルもし弱気で売るんだったらタイドルなんでしょうけどね。
タイドル、
まあ、どっかでね、こう、まあ、今多分しばらく90円93円ぐらいのレンジだと思うんですけど、抜けるの上なんじゃないかなと思ってるんですけどね、なんとなく材料とかじゃなくて、まあ、あとその確かに、中国頼みなんですけれども、中国意外になんとかなるというか、その破滅的なことには多分ならないと思うので、まあ、少なくとも表面的には、中はどうなってるか知らないですけど、だから一回、あ、なんだ中国そこそこ落ち着いたじゃないって言って、今 の、 その一方的な、そのなんていうのかな、こうベアな感じから変わって、こうオーストラリアドルも買い戻される時が来るんじゃないかなという風に、まあまあ95円とか97円とかそのぐらいですけど、当面
果物のキウイも鳥のキウイも形は同じ。食料大国は強いと思うな。
食料の自給率 何千パーセントか、
そうなんです。鉱物系は、まあ、本当中国だと本当バブルがあったり、その今ねちょうど中国の体制がね、どっちかっていうと過剰生産とか過剰設備をもうちょっとね整理というか、ね、抑えましょうっていう方向なんで、ただ人の数はいるし、食べるものは食べるから、まあ、確かに食料の方が安定はするんですよね、やっぱりね。
一時期ね、爆食中国とか言われましたからね、いくらなんか一人っ子政策と言ってもたくさんいることには変わらない、
いうことには変わらないですしね。
さて、ドル売り激しいっていただいてますけど、ドル円98円の32銭33銭となってます。ユーロドル 1.327273、これドル円どうですか、ちょっと下げ加速します。98円の30銭というと、前回安値をちょっと切った感じですよね。
25ぐらいですね、前回安値、
25、
切れるか切れないか、ちょっと面合わせって感じですかね、今ね。
あんまりいい雰囲気でありますね。
7月11日の安値をちょっと私は気にしておりました。98円の20銭台ですね。
まあ、しっかりヒゲじゃなくてこう陰線来てると、ちょっとなかなかね、
そうですね、
重い感じですけど、
困ったもんですね。
困ったもんですか。いやでもちょっとこの後週末ですので、ニューヨークどんな風に終わるか気になるところですよね。
まあ、ニューヨークはね、こう安値引きになると、ちょっと月曜日の朝はだいたいね波乱の神っていうことが多いので、
朝の早い時間、ちょっと気になるところですよね。
まあ逆にね、そういう時はまあちょっとね、買うチャンスかもしれないですけどね。
まあサナタのだいたいそのね、我々の業界のそのお客様のポジションを狙って
インベストメントバンクあたりが変なことするんで、うん、そういうのは大体ヒゲになるんですけどね、
うん、ああ、そうなんですね、うん、
まあヘッジファンドもねで分かってますからね、うんうん、意外とそういうとこは仕掛けてきたりするんでね、うん、
あの朝の商いの薄い時とかにドーンって動くのに、はい、あんまりこう迷惑をかけられないようにしたいですよね。ちゃんと損切りを入れておいて、
ドーンって動くのを欲張ってちょっとやろうとすると痛みに遭いますよね。
取りたい方、
あそこを狙うんですね。
結構ねあのチャレンジャーというか
欲張りなんです。
バックチュー
チャーですね。
そうですか、やめた方がいいですね。
いいですねって言ってるけど言ってはいるっていう感じですね。いやちょっと
慣れてきたらやチャレンジしてみたいなっていう、
まあ、いつかね。
普段1万ドルとかでできるようになってで、はい、まあ、そういう時1000ドル2000ドルでやるならいい、はい、と思います。
あ、うん、まだまだ先な感じですか。
いやもうちょっとね。
はい、もうちょっと。
だって福谷さんドル円でご覧いただくと、今年の年末ぐらいっていくらぐらいとかっていうのは、は
い
は
い、いや一応まあね105円
105円
107円そのぐらいのレンジかなと思うんですけど、そのぐらいにいってるかなと思ってるんですけどね、
う
ん、
もうあの120円とかは
いやないでしょ。120円はちょっとやりいやそれないと思いますよ。そう、ね、年内はね
一時期結構そういうなんか、うん、目標値がどんどんどんどん上がってた時期は
ありましたよね。ちょっとそれはないですね。いや去年の年末ぐらいね、はい、まあ11月ぐらい、まあ、当然ね来年の相場はみたいな話になるじゃないですか。目標値だって95から97ぐらいだったんですよ。
そうですか。ね、それが少し
まあただねちょっと情報修正しなきゃいけないなとはやっぱりね思ってはいるんで、やっぱそこからまあね105円とかね
105円
はありかなと思うんですけど、
まあ120円なんていうのはねそれこそ5年とかで考えれば全然あってもおかしくないんですけど、今年の年末とかでその、まあ、110円もちょっときついんじゃないかなと思いますけどね。110円
はきついと思いますね。
あ、そうですか。
110円はきついと思いますね。
105円から7円ぐらい、
うん、
でも下もそんなになくって、うん、90
まあ5円からちょっとのところはね硬いかなと思ってはいるんですけどね。この間まあ値段195円割れがね、はい、ありましたけど、うん、まあそこをやるかやらないかってぐらいかなと思いますけどね。
この後のシナリオとしてはいかがですか。秋口に日本はまあ多少動きが出るのかもしれませんけど、うんうん、
まあ景気の流れとかねそのアメリカの金融政策もまあもうほぼ方向は出ているんで、まあ今のままいけばじわじわ円安
じわじわ
まあ円安というかドル高なのかな、
うん、
うん、とは思いますけどね。テクニカルにはさっきね高野さんおっしゃって、まあ、ちょっとしばらく固まっちゃいそうじゃないかっていうね、
動かないんじゃないけど、それはまあ最悪のパターンなんですけど動かなくなっちゃうのは、
高野さんなんかから言うと上でも下でもいいけど動かないのが一番困るっていう、
そうですね、はい、まあ、あとはその今年の後半から来年にかけてっていうんだとその、まあ、最近また話題になってますけれども、あのバーナンキさんの後任が誰になるのかっていうのもやっぱりちょっと関係してくるのかなと思いますね、うん、でもサマーズさんというパターンは多分ないと思うんですよね、個人的には、
ね、
あ、そうですか。
やっぱりサマーズさん前 その前職ハーバード大学の学長をお辞めになった時の経緯があんまり良くないんですよ、
は
い、女性蔑視発言みたいな、
あ、ありましたね、は
い
は
い、でしかも今回対抗馬がイエレンさんじゃないですか。
女性だもんね。
女性じゃないですか。そうするとやっぱり選びづらいだろうし、まあ、あと、うん、オバマさんここでやっぱりもうね、もう今期で終わりですから、歴史に名前を残すという意味ではその女性初の黒人初の大統領が女性初の FOMC の議長を選ぶという方がなんか綺麗じゃないかなと。
そんな辺のところもこの先考えていきたいと思います。本日のゲスト深谷浩二さんでした。どうもありがとうございました。高野さん、エミリちゃん、ナビンちゃん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオの放送はそろそろ終わりです。この後延長戦がありますので、よろしければもう少しお付き合いください。それではおやすみなさい。
おやすみなさい。
おやすみなさい。